はい、じゃあ今日は目視21章の、3回目。はい、まあここまた1回目でもやるかもしれないけど、今日は全部まとめることはしなかったら、多分来週もやります。はい、じゃあこの目視21章始まった時に、天国についての、今まで気づいてないこととか、新しい側面とかを考えています。最初は全てを新しくする、で先週はアルファでありオメガであること、で今週はその町エルサレム、新しい町、新しいエルサレムのことをちょっと見て考えたいと思います。なので最初は目視21章をちょっと読んでみて、でそれから旧約聖書の特に詩編にそれに関連する箇所を見たいと思って、いろいろな側面を考えたいと思います。はい、では読んでもらえますか。じゃあ、おすなしさん、目視21章のまず9節から、10節を読んでもらえますか。でそれからトゥール系の誰かが22から27を読んでもらいます。じゃあまずおすなしさん、9から16節お願いします。
16、
はい、
また最後の7つの災害の満ちている7つの鉢を持っていた神油の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った金玉のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の上付近は12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。また私と話していた者は、都とその門とその上壁とを光る木の計り竿を持っていた。都は四角くで、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を計ると、1万2000スタラゲヨンであった。長さも幅も高さも同じである。16まで、もっと、
はいはい、16まで、はい、ありがとうございます。
はい、
うちのトルケで誰か読めますか。22から27。誰かいるかな。じゃあそしたらおすなしさん、じゃあ残り22から27をお願いします。
はい、はい、私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。と うして人々は諸国の民の抵抗と困れとをそこに携えてくる。しかし全て汚れたものや憎むべきことと偽りとを行う者は決して都には入れない、子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。
はい、ありがとうございます。 OK、 じゃあこの、まあいろいろな面白い情報が あります。で、そのまあそれぞれの側面はもちろん霊的な天国、私たちの救い、また教会の、まあ、最高の状態の最高の状態を、完全な状況を表しているけど、何を表しているかを考えたいと思います。まあ少しずつ考えてみましょう。まずは9節、もう一回、また最後の7つの災害の満ちている7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人が来て、私は彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。まあこのポイントも面白い。その神様は同じ御使いを用いました。その御使いはさっきこの世の終わりの時に裁きを降り注ぐ役を持ちました。今は神様の聖なる純粋な花嫁を紹介する役がありました。ので私たちもまあ良い伝えと悪い伝えをしなければならない。いつも人の上に来る罪の裁きを解きながら神様の恵みを解く必要があります。もし私たちはどちらかを忘れた場合、不忠実になります。本当に神様の裁きがある、地獄がある、また天国と永遠の祝福があります。まあ、自分でそれを覚える必要もあるし、それを伝える必要があります。はい。で10節、そして御使いは、御霊によって私を大きな高い山に連れていて、聖なる都エルサレムが神の御元を出て天から下ってくるのを見せた。ということで、まあこれはすごい大きな山にあります。その時にエルサレムは全部一つの山になります。で、聖書の中に山が大事、なぜなら山は神様に近いところ、一番最初に聖書の一番最初の山は、エデンの園。なんでそれは山と言えるか、そこから川が流れてきて、でその川は4つの大きな川に分かれていた。でそこから全ての地域が潤っていたので、それは山でした。神様の山は神様が宿るところ。はい。私たちは今山を見ると、その山自体を礼拝しないけど、神様の偉大さ、神様の力を、まあ、考えるべきです。山は、まあ、いつも聖なる聖地とか思われていますけど、神様は神様の偉大さを作るために山を作りました。この山を見ました。で、11節、都は神の栄光があった。その輝きは高価な、宝石に似ており、透き通った、碧玉のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、 それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルのコラの12部族の名が書かれてあった。それぞれの門に天使がありました。よく人の想像で天国の門に天使があって、人が入ろうとしたらこんな質問が出たとか、そういう話がよくありますけど、実は12の門があります。でその門がずっと開いている。でその門は12の門がありました。で13節を読むと、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。また私は話をしていた者は、都とその門とのとその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じであった。彼がその竿で都を測ると、12000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じである。はい。17節。また、彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144、ペキュースであった。これが御使いの尺度でもあった。はい。じゃあ、いろんな情報が出てきますけど、じゃあ、どういう意味でしょう。ちょっと考えてみましょう。まずはこの都は教会ですと紹介されたから、これは私たちは永遠に住む場所ということを表しているし、私たちの永遠の状態、教会としての永遠の状態を表しています。このまずは大きさ、スタディアということをメートルと考えると、12000スタディアは、スタディアは 2キロだから、これは2400キロになります。から幅は2400キロ、四角2400キロと考えたら、もうすごく大きいでしょう。だってオーストラリアは幅は5000キロ、一番西から一番東のところ、それは5000キロで、南から北は3000キロから、オーストラリアの南と北よりちょっと短くで、オーストラリアの幅のちょうど半分ですから、オーストラリアの、例えば4分の1にしましょう。オーストラリア大陸の4分の1の広さだから、ものすごくでかいです。十分ね、クリスチャンがみんな町にいる場所があります。しかもそれは町だけでしょ。その新しい地と新しい天があって、それは町で、町には門があって、もう出ることももちろんある、入ることももちろんありますので、それはただ首都です。その地はもう別の話ですから、どれだけ大きな惑星に暮らすでしょう。わからないですけど、でも一つの町はオーストラリアの4分の1ぐらいだったら、非常に大きなところでしょう。はい。ので天国にみんな入れるかという疑いはない。みんな入れる。はい、十分入れます。はい。日本の ね、何倍大きさでしょう。はい、で次にまあ、17節で、この尺度、人間の尺度と天御使いの尺度は同じと書いています。で彼は面白い、今尺度はまあその測りの測る単位ですけど、天から見るとこれぐらいです、地から見るとこれぐらいです。ですけどその時は一緒、天と地は同じですから、神様、今は神様の尺度と人間の尺度は違う。例えば時間の概念を考えると、神様は千年私たちには一日は神様には千年、神様は一日は私たちには千年から、もう神様の時間枠、時間の概念は随分違う。例えばイエス様は私はすぐに来ると言いました。2000年前にすぐに来るけど、神様の立場から確かにすぐに来るけど、私たちには2000年が空いていますので、まあ本当に神様が言うことと今私たちの考えでは違うなと思う時がありますけど、点では一緒、はい、神様の長さは一緒、広さは一緒、高さは一緒、私たちと神様の考えは一になります。でそれはもうすごく全てがはっきりなります。今は何が正しいかをよく、神様はこれは正しいで、私たちはいや正しいか本当にそれが平等かとか思う時ありますけど、でもその時はもう本当に全てをはっきり見える。この石も全部もう光が中を通って輝いていたみたいに、私たちも全てを見て神様の美しい計画を見ることができますので、まあどんなにすごいことでしょう。はい、またもう一つはこの12の門は西、まあ東西南北、どの4つの方向に向いている。で門はじゃあ何のためにある？門は人が入るとか出るためにもあるし、でも聖書の中で門は裁判とか、決断をするところです。問題があるとその町の長老たちは門で集まって物事を議論する、判断する。この町には12の門がある。北に向いている門が3つある。だから神様は何かを決めるときに、まあ、2人か3人の証人が必要。でも北にある人たち、南にある人たち、東とか西にある人たちはみんな代表されている。すべての方向、すべての立場が聞かれる。もう完全に平等。で、ただ、まあ、その人の証を聞いたけど、結局、この人の話しか聞いてないとか、この人の話しか重要にしてないとか、そういう今の裁判の腐敗はその時にない。すべての立場が表される。すべての人の立場が、大事にされる。しかも3つの話を、3つの立場を聞くことがあります。この町は私たちを表している。ただの私たちが住んでいる町だけではなくて、私たちを表している。これは教会です。これは神様の花嫁です。ので私たちは今こういうことを今でも、まあ、実行しなければならない。天国には、教会の中には十分場所があります。 どんな人が入ろうとしても、あの神様の恵みによって大丈夫です。私たちと違う人でも、でも神様を愛すること、あ、神様を認めることが必要。その人たちはイエス様を主として、信じるものなら私たちは受け入れる。それと判断とか話ではもう必ず全て人の言うことをしっかり聞くことが必要。彼らの言うことをただ聞くだけではなくてしっかり聞くことが必要。本当にそれは難しい。私たちはもう最初から決めた場合もあるし、その人が言っていることはもう分かっているからあまり聞かない時も多いかもしれないけど、それじゃなくてちゃんと聞く。まあ永遠があるからね時間の問題がない。でも今でも私たちはこういうふうに判断すべきです。慌てずに全ての人の話を聞いて、で最後にもう賢い結論を下すことは神様の御心です。それが呼ぶ記にありますね。神様の敵でも十分語る場所が与えられている。なんででしょう。神様は全ての立場を語らせるけど、結局神様の思い通りに行きます。はい、OK。 じゃあまずはここで区切って訳します。 OK、 So good evening. Let's begin the part 3 of our study of Revelation chapter 21. So today I'd like to look at Revelation chapter 21 verses 9 to 16, and then 9 to 17, and then we'll read a little bit from verse 22 to 27. Okay, Revelation 21, beginning at verse 9. One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and said to me, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the spirit to a mountain, great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city, its gates, and its walls. The city was laid out as like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in length, and as wide and high as it was long. The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubits thick. Okay. All right, so let's have a look then at the let's have a look at these aspects. So this is the holy city of Jerusalem, and the holy city of Jerusalem is introduced to us as the bride of the Lamb. So this is not just the place that we're going to live in the future, but this is actually the church. It represents the church. It represents us. So our aspiration is to reflect the glory of God. And we can do it only partly with our sinful fallen bodies. But in heaven, we'll do it perfectly. And so the city fully shone with the glory of God. But today, we can also do that in a small way. But we should be aspiring to do that. It should be our daily desire to reflect God's glory. So let's think of some of these things. First of all, this city was on a mountain. It was on a great high mountain. Mountains generally in this world are considered to be sacred places, especially in Asian and Eastern cultures. Usually a mountain is considered a place of the gods. Mount Olympus, for example, and pretty much every mountain in this country is considered to be like that. But God created the mountains to reflect His glory, not to reflect other gods and worship other gods. But the truth is there that a mountain is close to heaven, and it reflects the closeness of God. This is a place where we can kind of get some understanding of God. The mountains reflect God's strength, His power, His towering over everything else. And God will dwell forever with us on a mountain. It's on a mountain that the final city of Jerusalem rests. The first mountain in the Bible was Eden, the Garden of Eden. From the Garden of Eden, a river flowed out, and it divided into four rivers, and it watered the whole earth, or the whole region, we can say. And so this is the final mountain. Now, this mountain is probably not on the same earth, I would imagine, because it says He created a new heaven and a new earth, but it's still an earth. But how big is this city? Is it big enough? Are we all going to fit into one city? Well, the size of this city, according to the calculations that I read, it measures out 1,500 miles wide, which is 2,400 kilometers wide. And we have this repeated phrase that it was as wide as it was long. So it's a square of 2,400 kilometers by 2,400 kilometers. That's about 5 million, more than 5 million square kilometers. Now, Australia, if you measure from the furthest east to the furthest west, is 5,000 kilometers approximately. And from the south to the north, it's about 3,000. So this thing, this city, is almost as long as from the south of Australia to the north, and it's exactly half the distance from the west to the east. So at the very least, we could say this city is about a quarter the size of Australia, the continent of Australia. This is a massive, big city, certainly big enough for all of the believers to live in. And also, this is just a city. I mean, how big is the planet itself? Its city has gates, so it's not like that's it, that's all there is. This is just one city. You can go out and come in. So we're going to live on a big place. There's going to be a lot of room there. There's going to be a lot to explore. And everything we will find, just like now, will reveal the glory of God in some way. So it'll be an amazing thing. We see that the city has 12 gates, and they have 12 angels at the gates. What are the gates for? In the ancient world, the gates of a city were the place that people came out and went in, of course, or went out and came in. But they were also places of judgment. People met at the gates to decide problems, to decide cases. The gates were a place of authority. And here we have three gates toward the north, three gates on the south, three gates on the east, and three gates on the west. What this, in one aspect of this, represents is total fairness. The north and the south have different perspectives. One's facing one way, one's facing the other way. The east and the west have different perspectives, opposite perspectives. Just as the rich and the poor, the slave and the free, the man and the woman, the child and the adult, we all have different perspectives. We see things in a different way. And our views, although different, may not necessarily be right or wrong. And we find it very difficult to bring our ideas together and come up with a solution. It's very hard. But in Jerusalem, every side has the same width. Every side has three witnesses, three gates. For any dispute, there must be two or three witnesses. Well, there's not two, but three. Every perspective is given abundant time and abundant place to express itself. This should represent the way that we live and the way that we act. We need to learn to express this and practice it in our lives. It's easy to not listen to somebody because we don't really want to listen to them, or because we've already decided what we want to do, and so we don't really listen carefully. Or we listen and we think we know what they're going to say before they say it, so we don't really listen because we think we already know what they're going to say. But that's not the way that this is. Every position, whether it's north, south, east, or west, is given an abundant place to present itself. And we need to make judgments in the same way. God doesn't just override his enemies. He gives his enemies time to speak. Look at the book of Job. There's a lot of space there given to the enemies of God, the enemies of Job, to speak and make their point. In the end, God gives quite a short finale, and, you know, sums it all up. But he doesn't just deny the right of other people to make their point. He lets them speak and then judges righteously. So that's what we need to do. We have to be careful not to cut people off, and to listen very carefully to what they're saying. And it's very, very difficult to do. It's by nature. Some of us find it easier than others. Some of us find it impossible. But we need to learn to do this, because this is the nature and character of God. This is the eternal state of the church. And this is the example for us. Whether it's rich or poor or free or slave or whatever position it is, right or left, whatever it is, we need to give it the chance to talk and make its point, and then make a judgment wisely for the sake of the Lord. This city had angelic measurements, but it also had human measurements, and the human measurements were the same as the angelic measurements, although the NIV doesn't make that point as clear as the New American Standard and the King James and the Japanese. For some reason there's a difference here, but it says that they were angelic, they were human measurements, and they were also angelic measurements. Right at this point, sometimes our human measurements and God's heavenly measurements don't add up. You know, we measure things with a different ruler. You know, God says, the Bible says, a day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. You know, when God says, I'm coming quickly, it can be thousands of years later that he comes. If I said, I'm coming home, in my email or my line message, and I wait 2,000 years, then you might say I broke my promise. But God doesn't see things the way we do. His measure of time is different. But in heaven, we will all see things in an equal way. It mentions these precious stones, the light shone through them and gave a beauty, and everything will be clear. Nothing will be hidden. Like, even the gold of the streets is like transparent glass. You can see through it. Everything that God does and says, we'll be able to understand. And as we look into it and see through it, we'll see the glory of God in it. Now we look at certain things and we just don't understand why God would do that. We don't feel that it's right sometimes, but we can believe him and trust him that he's wiser than we are. But in heaven, we will see and understand the glory of God in every judgment that he makes. Okay, the angel who introduces this city is the same angel that pronounced judgment upon this world. And sometimes we don't understand how God can do these judgments, but it was a righteous angel who poured out that vial of wrath upon the world and then introduced this glorious church. We need to realize that God's judgments are true just as his blessings are true. Hey, so we'll go to the second half. はい、じゃあ第二の話をしましょう。では、次に、じゃあこの城壁、じゃあ天国になんで城壁があるということを考える必要があります。ね、天国に城壁があるということは、城壁の目的があるということ。日本に私の友達は時々訪ねてくる。で、まあ、20年間の間で3、4回ぐらい聞かれたと思いますけど、人々は、日本には犯罪が多いですか？で、私は、いや、そんなことない、あまりないです。で、彼は、じゃあ、なんで窓に、どの窓を見ても、バーが ついてる。確かにね、オーストラリアとかはそんなのないですけど、日本だったら窓は全部もうしっかり止めているとか、日本人は本当にその、まあ、セキュリティのことを気にしてるなという、まあ、その印象は外国人に対しては強い。ああ確かに、まあ泥棒が多いかなと思います。ですけど、じゃあ何の犯罪とか何の泥棒がなかったら、じゃあ窓にそんなバーがあるはずはないです。じゃあなんで天国に、天国の町は城壁がある、まああるということは、神様がそれを通して重要なことを表している。神様は永遠に私たちを安全にしてくださるということ。神様の守り、神様は永遠に私たちを守ります。もちろん天国に危ないものはないですけど、でも私たちはいる。で、私たちをずっと永遠に見守ることを神様は表しているということ。じゃあこの21章の22節からも一度ちょっと読みましょう。21章の22節、私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者であり神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、他の地の王たちはその栄光を携えて都に来る。はい、都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の章に名が書いてあるものだけが入ることができる。はい、もうそういう危ないものはないのに門がある。でも門がずっと開いている。門が開いているんだったら、じゃあ城壁、なんで城壁がある、表している。その城壁は私たちの永遠の安全を表している。開いている門はさらに私たちの永遠の安全を表している。天国のまあ、エデンの園には門がありました。で、天使はそこで剣を携えて人が入れないように見守っていた。天国にはどの門でも天使はあると書いてますけど、ずっと開いています。人が自由に入ることができる。まあ、入ったり出たり私たちの奉仕は全部 守られているということ。ちょっとこれを理解するために、詩編を見てください。で、詩編の今3つを読みます。まずは121、122と125を読みます。短いので、じゃあ分けて読みましょうか。はい、じゃあ新谷さん121を読んでもらえますか。
はい、すいません。
はい、お願いします。詩編121。
地域ですよね。
はい。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られた方から。主はあなたの足を許せず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを救ってはなく、夜も月があなたを救ってはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを救いに帰るのを、今よりとこしえまでも守られる。アーメン。
ありがとうございます。このポイントは、目をまず山に見て、私の助けはどこから来るから、今は山を見て、その強いものを見て、それはまあ神様を表している。私の神様はその山からじゃなくて、天地を創造した神様から来る。だから新しい天と新しい地を創造される神様は私たちを見守る。で、4節で、ここでは昼も夜もない、もうずっと昼、太陽も月もいらないと書いているぐらいですから、でも今は神様は私たちを守る方は、まどろむこともなく眠ることもない。今も私たちは寝るけど、神様は寝ない。神様の安全は常にある。天国みたいに、もうずっと私たちを守っています。今私たちは守られている。天国には私たちは永遠に守られるように、今は守られる。まあ今はいろんな悪があるから守られることがわかるけど、でも天国でどういうふうに守られるじゃあ考えてみてください。天国には、じゃあ私たちはみんな話せる、もしかしたら悪いことを言ってしまうもしかしたら間違って何かを言ってしまう、どうなるでしょう。もしかしたら何かを言って人を傷つけられる、傷つけることがあるか、私たちは誰かに騙されないか、私たちの信仰を失うことがあるか、神様の栄光を理解できなくて間違って解釈するか。でもまあそういうことも今でもあり得るし、天国でもあり得るでしょう。でもそこから私たちは完全に守られる。今もうすぐに変なことを言って人との関係を破ることができるけど、私たちは神様に守られている。永遠も完全に守られている。はい。3節、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。神様は私たちの歩み、足をずっと守るから落ちない。天では私たちが永遠に喜ぶことは守られているから喜ぶことができる。変なことをして倒れることがないのは、神様は私たちを守ります。だからこの永遠の城壁があるというのは、神様が常に私たちを見守っています。はい。じゃあ125章を見てください。はい。じゃあおさえさんお願いします。125、
主に信頼する人々はシオンの山のようだ。緩むことなく常しえに流れる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。悪の杖が正しい者の地所の上にとどまることなく、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである。 主よ、善良な人々や心の澄むな人々に慈しみを施してください。しかし主は曲がった道にそれる者どもを、不法を行う者どもと共に連れ去られよう。イスラエルの上に平和があるように。
はい、ありがとうございます。永遠のエルサレムは揺るがない。永遠の町エルサレムも変わらない。それは完全に安全、山がエルサレムの周りにあるように、神様も私たちの周りに囲まれる。だから、今でも私たちはその永遠の神様の御手のにある。で、3節もう一回。悪の杖が正しい者の地上、地所の上にとどまることなく、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである。だから今は悪魔はこの世を支配している。だから常に誘惑がある、常に悪い影響があるですけど、神様は永遠にそれを取り除きますので、正しいものは不正なことをしない、手を伸ばさない、まあそういうことに手を伸ばさないこと。神様は私たちからその影響を取り除きます。私たちはもう本当に喜んで人を愛して、自由に使えたりすることだけをします。はい、まあ今は理解できないことですけど、ずっと守られるのは本当に喜びです。はい、で22章、まあこれもエルサレムのことを見ていますので、まあこれも読んでみましょう。これは新しいエルサレムのことをも語っているから。122、じゃあ新井さん122を読んでみてください。
はい、見ます。さあ主の家に人々が私に通じた時、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレム、それは一つによくまとまった都として建てられている。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証として、主の皆に感謝するために、そこにはサラジムが、バビルの家の王座があるからだ。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁の地に、平和があるように、あなたの宮殿の地が平穏であるように、私の兄弟、友のために、さあ私は言おう。あなたのうちに平和があるように、私たちのため、主の家のために、私はあなたの幸いを祈り求めよう。
ありがとうございます。はい。これは永遠の私たち の, 状況を表している。本当に喜んでその町に入ろう。今は喜んで教会の完全な姿を目指そうということ。エルサレム の, シャロン、エルサレムの平和を求めよう。今は教会の中に完全な正義、完全な愛、完全な位置を求めましょう。はい、まあ私たちは時々信仰を失う時があります。人を傷つける時があります。間違うことがあります。間違えられる時があります。誘惑されることがありますけど、でも神様は永遠にそれを全部取り除いて、で今も本当に神様の聖霊が一緒にいるので、私たちは神様と歩みながら聖霊によって導かれる時に あらゆるものから守られるでしょう、守られるはず。もっと神様の言うことに心に留めれるようにしましょう。はい、で最後は私たちはじゃあ永遠に何をするか。この門はずっと開いているので、出たり入ったり神様に礼拝する、ここではまあ神様を礼拝するために門を通って町に登ることが書いてますけど、でも私たちは出ていて外で神様を奉仕することもあります。まあとにかく永遠は私たちは常に神様をに使えるから、ただもうだらだらするではなくて、働く、学ぶ、働く、教える。オーストラリアも日本にはもうトライアルウィークがあります。英語では仕事経験と言いますけど、 Work Experience と言いますけど、でも私の、まあ、中学校の時に一番人気な場所は何でしょう。それは動物園です。動物園は一番人気で、オーストラリアシドニーの動物園に、まあ、常にいろんな学校から数人が集まることありますけど、まあ行くことがありますけど、なんで動物園が一番人気？なぜなら子どもの、まあ、心には動物が好きで、動物の餌をやり、動物の世話をする、動物をその小屋とか檻を掃除することは全部まあ、ワクワクすること、子供には。また動物を収めることは動物園の目的。私たちは危ない動物でも安全にコントロールできて、まあ、見ることができます。まあ、ほとんどの子供たちはペットを飼いたいと思っています。多くの人はペットを飼いたい。人間は大体動物と一緒にいる。動物の世話をしながら動物の、まあ、友達の関係を、まあ、楽しむことができる。永遠に私たちはじゃあ同じことをします。使えながら支配する。私たちは王としてイエス様と共に永遠に治める。でも永遠にしもべとして人を神様に使える。永遠にしもべ、永遠に王様、じゃあどっちでしょう。両方。イエス様は王様だけど、イエス様は弟子たちの足を洗って弟子たちを使えました。ので私たちも永遠に神様を使いながら神様と共に支配するから、まあ、ペットを飼っている形でその世話することもペットを飼っていることの喜びでしょう。大人でもそうです。私は今ビートルいっぱい飼ってますここで。でその世話するのも楽しいです。ある意味では仕事だけど楽しい、だからやっている。納めながら使える、使えながら納める、まあ一緒にいることは喜びです。永遠に私たちは何する？神様に使える。でもそれは大変なことではなくて喜ぶことです。はい、まあ新しい天と地は本当に理解できない、多分そんなにね書いてないですけど、私たちが目指すべき特徴は永遠にもありますので、今神様の永遠の特徴を表しましょう。喜んで神様に使いましょう。喜んで神様に与えられているものを管理しましょう。それは私たちの今の特権です。そうしながら神様の良いしもべにしてみましょう。はい、では日本語ではこれで終わります。 Okay, so let's look at the second half in English. So we've looked at the idea of the size of the city and the representing the eternal perspectives of the city, having the three gates in each of the four corners. It's a very big city, and heaven and earth become one. Now let's have a look at some other aspects. In Revelation chapter 21, let's read from verse 22 to 26. So Revelation chapter 21, reading from verse 22 to 26. Okay. I didn't see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its light. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. So the question is, if there is no danger in heaven, why is there a wall anyway? I mean, one of the questions that sometimes people ask me when they come to Japan, and it's always kind of surprises me to be asked this question, they say, is there a lot of crime in Japan? And I said, no. And they say, well, when they look around at the houses, why is every house just covered in security? Every window is barred, especially in this area. And I kind of laugh and think, yeah, that's funny. Normally we tend to think that there isn't much crime here, and yet the bars on the windows, the broken glass on the top of the fences, the steel spikes that are all around this area, you know, on the walls, especially here in Nishinomiya City, there's so many of them. And if it's really safe, then why are we covered in so many of these security measures? Obviously there is crime here, but the crime, perhaps the most common one in this area, is perhaps theft, people breaking into rich people's houses and stealing their stuff. So I guess it does show that. But the same question we could say about heaven: if there's nothing dangerous in heaven, why is there a gate around the city of Jerusalem? Because the gate of the city and the bars of the wall of the city is there, like everything else, to represent a spiritual truth that we enjoy in Christ, and that is God's protection. God's protection is eternally with us, and that's why the wall eternally surrounds Jerusalem, to show that God's hand of protection is always with us. Again, this is the city that's up on a mountain, like Jerusalem, and most, you know, the ancient world's citadels were built up on mountains to protect them from enemy attack. God's city is situated on the top of a mountain in a place of perfect safety. But of course there'll be no evil things in this planet we call heaven. But the wall is still there to demonstrate the safety that we have in Christ. Let's just have a look at some passages in Psalms which seem to provide a background for this this teaching. Let's look at Psalm 121, 122, and 125. Perhaps John was thinking about these when he wrote Revelation. Psalm 121, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So like in the eternal city, it's on a big, great, high mountain, and God creates a new heaven and a new earth, and he is our help. Verse 3, he will not let your foot slip. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and your going, both now and forever. in this verse we see many of the same themes that we see in Revelation 21. There's no need of the sun or of the moon, and any negative effects of the sun and the moon now will be gone in eternity. They'll only be the good. There's no day and there's no night in heaven. But with God, there's never a day or a night now. He that keepeth Israel neither slumbers or sleeps. He never sleeps now. So in other words, although we experience night and day, difficulty and ease, trouble and peace, there are times, good times and bad times, but God is always our protection. He never sleeps in eternity or now. And so these aspects of God's eternal nature, which we have to have faith to believe in now, will be very clear in eternity, but also demonstrated. God will keep us forever. From this time forth and forevermore, He will guard us. He won't let our foot slip. He won't let us make a mistake. He won't let us fall. Look at Psalm 125 now. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. Well, the Mount Zion that endures forever is eternal, is the eternal Mount Zion that's in heaven, the heavenly Jerusalem. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people both now and forevermore. So this is true today. The mountains around Jerusalem, God is around His people, but God will eternally be around His people. So God will always protect us, lest our foot slips. What about what are some of the mistakes that we can make now? Well, we could lose our faith. We could lose our direction. It happens sometimes, you know. The difficulties of life, we can get depressed, you know, all kinds of things can go wrong. We could get into an argument which we didn't intend to. We can misunderstand something that, you know, we thought about it hard, but we just misunderstood. Or we might ourselves be misunderstood, and someone else might misunderstand our words or our thoughts, and there could be conflict. We could be deceived. We could doubt. You know, we can not forgive others and then be hurt ourselves in that. But God will protect us from all of these things. Right now, we have to face these things, and we have to do it believing that God is with us to protect us. But in heaven, He will take these evil things away. But the fact that He takes them away is demonstrating His eternal protection. Look at verse 3. The scepter of the wicked, that means the rule, right? The authority of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous, for then the righteous might use their hands to do evil, or lest the righteous use their hands to do evil. In other words, in heaven, God will remove temptation. He will remove the influence of the devil. He will remove the evil that could potentially lead us away, lest we do that. He will remove that influence, that rule, from the dwelling of the righteous, the land allotted to the righteous forever. In heaven, there'll be no mistaking anything. There'll be no getting things wrong, no misunderstandings, no doubts, no failings, no fights, nothing. God will eternally protect us from all of these things. We'll interact with millions of people. We will do projects, we'll serve Him, we'll do many things. We'll talk, we'll sing, we'll praise. But we'll never make a mistake. We'll never misunderstand. We'll never be misunderstood. We'll never have cause to doubt or suspect or anything like that. All of that evil will be taken away. Verse 4, Lord, do good to those who are good, to those who are upright in heart. But those who turn to crooked ways, the Lord will banish with the evildoers. Peace be upon Israel. So God is going to eternally be our protection by removing evil from us, by being with us. The gates of the city, they're always open. And that, again, signifies that there's no need for them to ever be shut. There's nothing evil that can come in. Only good can come in. The good of the nations can come in. The good of people. People can say a lot. Sometimes we offend with our words, but we can also bless with our words. Everything good will come into the city. Good words, good songs, good ideas, good events, good games. I don't know what there will be in heaven. There might be all kinds of things. But whatever there is will be good. And people will come up with ideas. They will express themselves. But there'll never be trouble. It's an amazing thing. We will have freedom to go out and come in because we're going to serve the Lord. What are we going to do in heaven all this time for eternity? Serve the Lord. But the Bible says we're going to serve the Lord, but we're also going to praise the Lord, and we're also going to reign as kings with Christ. Look at Psalm 122. I rejoiced with those who said to me, "Let us go to the house of the Lord." Our feet are standing in your gates, Jerusalem. So in eternity, we'll be in heaven. Jerusalem is built like a city that is closely compacted together. That is where the tribes go up, the tribes of the Lord, to praise the name of the Lord, according to the statute given to Israel. There stand the thrones for judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my family and my friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will say, I will seek your prosperity. We will praise the Lord, we will serve the Lord, we will go up to worship the Lord. But we'll also go out to serve in other ways. The Bible says we'll reign as kings with Christ, but we'll also be servants forever. We'll be praising, worshipping, serving, and reigning. How do you do all these things? Interestingly, just think about keeping a pet. Most of the world, people in all the world keep pets. Why do they keep pets? You know, who wants to feed a pet? Who wants to look after a pet? But we do, because there's a joy in doing so. Serving and looking after the needs of an animal is part of reigning over the animal and part of keeping the animal and enjoying the animal. When I was in school and we did work experience, one of the most popular places to do it was in the zoo. In a zoo, it's hard work. You've got to feed the animals, clean their cages, you know, take care of them, brush them, you know, whatever. But you also get to be close to them. You also get to hear them and feel them and smell them and rule over them in safety. So the ruling over something involves the serving and taking care of something. And so in eternity, we will be servants to God and we'll also be ruling with God. We'll be servants working and taking care of this new planet, but we'll also be reigning over this new planet. There's going to be absolutely perfect joy in doing so. That enjoyment that God gives everyone naturally now is something eternal that God will bless, and it will be something that will come to fruition in all of eternity, that we can be a servant and a king, just like Jesus was a king of kings, but he was also a servant of servants. He washed the disciples' feet and told them to wash other people's feet. So he was a servant of servants. And he was also the king of kings. And we need to do this now. That's what it's saying. I will, for the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. May God bring these eternal characteristics into our Christian lives now, into our church, into our family, into our own hearts now. May we serve with joy. And may we take care of and rule over the things God gives us with joy. May we worship with joy. May Jerusalem be compacted as a city together, and we seek the peace of all believers. May we look after every need. May the needs of the whole church be met, and many of them through us. May God bless us that we might bless others. This is the eternal characteristic of Jerusalem that we can express now. Now, okay, let's pray. Father God, thank you so much for your word. We pray that we could dwell upon these truths. How fair you are, how righteous you are, how much you listen to the hearts of your people, and how much you desire to bless us, as small as we are, Lord. And for eternity, you've prepared a place for us, Lord, and it's your joy to do so. Lord, I pray that we would have your joy in serving you and serving others, in being fair, in being completely trusting in your righteousness and your protection of us, Lord. even now, Lord, as we walk with you, protect us from slipping and falling and stumbling and losing our faith and all the other evils of this world. And we look forward to that day that we'll enjoy that freedom with you. In Jesus' name. Amen. Tēnā tā sēmā, hontoni, kānsha shimasu. Kami sama, Erusalem ga eien ni tsuzuku yō ni, anata wa eien ni Erusalem wo mamoru yō ni, ima mo, kami sama, kyōkai wo mamotte kudasai. Watashi tachi wa kanzen ni anata ni atte mamorarete iru. Ima wa, aku no eikyō ga sekai ni arimasu kedo, ima wa anata ni kanzen ni mamorarete imasu. Doka, その安全にあって平安にあって歩めるように助けてください。あなたの警戒を聞きながら、あなたの導きに従いながら、安全に歩めれるように導いてください。本当に神様を礼拝しながら、神様をに仕えながら、神様に与えられているものを喜んで管理する、治めることも今の本当の喜びです。どうか神様、教会の中であなたの御心が完全にまとわれるように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、OK、ありがとうございます。何か最後に何かコメントか何かありますか。